また疫病を民の中に送るとき、私の名をもって唱えられる私の民がもしへり下り祈って私の顔を求め、その悪い道から離れならば、私は天から聞いてその罪を許し、その地を癒す。今このところに捧げられる祈りに私は目を開き、耳を傾ける。私は私の名をもって長くここに留めるためにこの宮を選び、かつ聖別した。愛する天のお父様、今日も私たちはこうして礼拝を捧げることをできる恵みを感謝します。今世界はコロナの疫病によって全てが混乱をしております。そしてたくさんの方々が亡くなり、そしてまたそれぞれ隔離されて経済生活にも支障をきたらしております。主よ、願くはどうぞ早くこのコロナから世界の人々が解放されますよう心から祈ります。また私たちも今こうして元気で礼拝を捧げておりますが、どうぞ私たち一人人のうちにも神様の癒しの手を述べてコロナから守ってくださるように主よ心から祈ります。今日もこうして礼拝を捧げることができる恵みを感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。はい、それでは今日の御言葉をご一緒に開きます。じゃあ徳兄弟、今日のテキスト、ヨハネの福音書第14章1節からどうぞ聖書をお開きください。14章の1節から14章1節から12節まで。今週は金曜日はですね、イエス様が十字架につけられたその日です。この十字架というのはフェニキア人が考えた死刑の方法だとこう言われておりますけれども、後にこの十字架刑はですね廃止になったそうです。それほどあまりにもひどいのでローマ人はこの刑に服することはなかったと言われておりますけれども、イエス様がこの十字架につけられたこの十字架というものが、 私たちの人類にどれほど大きな功績を与えたかということはですね、よくわかります。文学の世界でもですね、たくさんの作家たちがこの十字架を通して、あるいは聖書を通して文学を書きましたし、また絵画とか芸術とか医学とか福祉とか、このあらゆる面においてこの十字架を通して物事を見てきたというところの中にですね、この十字架の持つ大きな意味があるわけですが、十字架というものを本当に知らないとですね、私の人生は大きな大損をする、大損をすると言っても過言でないと思います。かつてキリスト教の迫害者であったこのパウロがですね、十字架というのは非常に愚かな、そういうものであると彼は信じ、誰だろう、統一教会かな、あ、鉄、はいはいはい、はい、いいです、はい、この十字架を通してですね、パウロは、かつては十字架というのは愚かな象徴であったと。しかし彼はこのイエス・キリストの十字架の意味を本当に知ったときに、十字架を誇りとして、そして彼はこの十字架に命を懸けた、そういう人になりました。私たちは今日ですね、今朝この十字架の2つの視点から、この死と愛というものを考えていきたいと思うんです。すでに3回にわたってこの13章から見てまいりました。そして14章も、12章13章を見てきたんですが、この14章から16章はですね、これはイエス様の遺言の書とこう呼ばれるところですが、12章の中では杉越の祭りの6日前にというその出来事の中で、マリアとマルタ、ラザロのベタニアの村での、などの香油をイエス様に注いでですね、そしてこの足を縫って自分の髪の毛で拭ったという、その記事を見てみました。で、13章の中には自分を裏切るところの弟子たちであることを知りながら最後まで彼らを愛されたという、その言葉がありました。で、今日は14章の中にいよいよこの十字架の死が迫った。そして弟子たちはどうしたかというと、この最初の中にですね、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと、こういうことをその、イエス様は言われたんです。だから弟子たちはこのイエス様の死が近い、そのことを知ってこの不安を覚えながらこの時を迎えたわけですが、その課題に向かって、私は2節、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くのだから。場所を用意しに行くと言ったでしょうか、言ったでしょうか。私が行って、3節、私が行ってあなた方のために場所を用意したならまた来てあなた方を私のもとに迎えます。この中に用意という言葉が、イエス様が十字架につけられて死ぬということは、それは私たちのために死ぬ場所を用意しに行く、私の家には住まいがたくさんあるということをここに言われていますが、この住まいというのはですね、このマンションとこういうふうに英語の聖書は訳しておりますけれども、たくさんのマンションがあるということです。ちっぽけのマンションじゃなくて大きなそういうマンションが、それを準備するために私はこれから十字架で死んで、あなたのために死ぬんだという、そういう言葉ですね。その14章は死の準備のために主はこのところの記事を語られたと。普通この家を準備するという時はですね、それは土地であるとか、あるいはまたどういう材料を使うかとか、あるいは資金はどうするかということを考えて、まあ家を作るんですが、しかしイエス様が用意するといったこの家は、材料が何であるかというような、そういうことでなくて、その自分の死と引き換えにあなた方のために家を準備するんですという、そういう意味でここは語られたわけです。古くなって消えゆくようなそういう家ではなくて、ペテロの第一の手紙の中には、 私たちが神様を与えられたその資産というものは、それは口づけがらずしぼむことのない資産を神様は私たちに与えてくださるという、まあ、ペテロの言葉です。まあ、この状況になってくるとですね、もう株がどうなっていくのかという、大変世界の多くの人々がそのことを心配している。ところがこのペテロは神様が準備したところの素晴らしい資産は朽ちたり汚れたりしぼんだりすることのないその家なんだと。終わりの日に現れようとする、それは信仰によって守られているんです。神様の力によって守られている家です。言葉に言い尽くすことのできないような、そういう喜びにあふれているという、それは信仰の結果、神様が準備してくださっているという家があるということに対する、永遠の神が備えてくださっていることに対する安心、それがこのペテロの手紙の中には書いてあるわけです。私たちはいつか、まあ、この世を誰もが去らなきゃいけない時が来るんですが、死んだ後の家をイエス様は用意してくださるというんです。ヨハネの中にはですね、私はあなた方に永遠の命を与えるという言葉が何回も出てまいります。ヨハネの福音書は水とか命とか永遠という言葉を持って語られておりますけれども、リック・オーレンというアメリカに有名な牧師がおりますけれども、彼はですね、地上にいる限り決して満たされることは人間はないというんです。この地上には完全に幸せになることはありません。そのように人間は作られてないっていうんです。この地上で満たされる、すべてのが満たされるというふうに人間は作られてないのである。地上は私たちの究極的な故郷ではないと。イエス様が用意されたその家こそ、それが永遠の家なんだと。だから地上に私たちが何億何十億とかけて家を作っても、それは一時的な究極的な故郷ではないということです。かつてですね、アフリカに宣教師に行ったヘンリー・モリスンという宣教師がおりました。彼はですね、アフリカの宣教を終えて、アメリカに帰るときですね、祖国にアメリカに戻ってきたときに、たまたま彼が乗った船にですね、ルーズベルト大統領が一緒だったそうです。彼は2週間ほどそのアフリカで狩りに出て行った、狩猟に出て行った。しかし彼を迎えたのはですね、喝采する群衆と軍の音楽隊と赤絨毯横断幕、そしてたくさんのレポーターたちが大統領の帰還を待ち受けていたそうです。このヘンリー・モリソンという宣教師は、牧師と教会の長老たちに手紙を書いて、いつつ帰りますということを伝えたそうですが、誰の目にも止まらない、誰も迎えに来なかった、一人静かに船を降りていったそうです。彼はやるせない気持ちで怒りでいっぱいになって神様に不満を言ったそうです。神様、たった2週間アフリカに狩猟に行って狩りに行って帰ってきたこの大統領にはたくさんの人々が応援して拍手してるじゃないですか。彼は神様に不満を言い始めたそうです。その時神様はこう言ったそうです。しかし我が子よ、あなたはまだ故郷に戻ってないんです、まだ故郷に戻ってないんですという言葉を聞いて、彼はそこで立ち上がることができたということです。ヘブルの手紙の11章の13節16節、じゃあそこも特徴で読んでくれる。ヘブル人の手紙11章の13と16、 はい、11章の13と16です。ここにですね、このヘブル書の書かれたその時代は大変この迫害のあった時代です。そういう中で今読みました、読まれたこの箇所を見るとですね、これらの人たちは皆信仰の人と死にました、約束のままだ手に入れてことはありませんでしたが、はるかに遠くそれを見て喜び迎え、地上では旅人であることを、寄留者であることを告白したと。この地上の旅というものは、それは私たちは一時的にこの地上を通り過ぎるような、そういう私たちは、しかし十六節は、しかし実際彼が憧れていたのはもっと良い、このもっと良い故郷、天のふるさとでした、故郷でした。ですから神は彼の神と呼ばれることを恥としませんでした。神は彼のために都を用意されていた。もっと良い点がある、この地上よりももっともっと素晴らしい点があることを信じて、彼らはその迫害の中に耐えていたのです。イエス様が、私がこれから十字架につけられるのは、それは永遠の命をあなたのために用意するんです、だから心配しないで心を探させてはいけませんということを言われたわけです。永遠の家の用意ができた、それがこの2000年昔イエス様がこの地上に来られた、その私たちの救いのためにそれをなされた。時が満ちた。そしてイエス・キリストをこの地上に送られた。そして十字架につけられた。これが第一番目です。だから死の準備、この14章はイエス様が死の準備のために天に帰られる。第2番目は、それは愛の準備ができたということです。家の準備、用意するのは、死の運命に定められた私たちを救う方法は神様の愛と許しなんです。普通の家の用意と準備するのと決定的に違うのは、それは愛の家にこの家を準備するんです。私たちのために住まいを準備すると、世のこの住まいというのはそこにはっきりと違いが見えてくるんです。このブラジルに十何年か前行った時ですね、向こうの先生の案内で何か所かブラジルを回りました。サントスという、初めて日本からブラジルに行った人たちが港に着いた町、サントス。徳さんどこに住んでいたっけね、ブラジルは。徳さん、え、あ、ベネズエラ、あ、そうかそうか、アルゼンチンだったんだね。はい、そのブラジルに日本人とか世界からですね、この移民の人々が来た時の話をそのサントスで聞きました。それはドイツ人はですね、そこに移民が送られる時にはそこに家を作ってちゃんと準備して、それからこの移民の人たちがそこに行ったそうです。日本はどうしたかというと、移民の人たちがですね、ジャングルを切り開きながらこの家を作ってそこに住むように、たくさんの方が病気になって亡くなった。だから準備していくのと、そうでないでこれからジャングルの中に入っていってこの家を作るっていう差があった。それは文化の違い、そういうまた国の計画の違いがあったということをそこで聞いたんですが、 イエス様がこの家を準備する、あなた方のために住まいを準備すると言われた時には、それは愛を持って準備したということです。愛というのは別名地であると言われています。人間の命はどこにあるかというと、今日の医学が進歩する前に人間の命はレビキの中にはそれは地にあると、人間の命は地なんだということを語ったわけです。汗というものが地になる。イエス様があのルカの福音書の中で本当にこの祈った時にですね、それは汗が地になったという箇所が出てまいります。時々そういう何か非常に困難の中にあった人がですね、汗が地になったという経験をされた方がよく話を聞きます。大変な問題にあってですね、その汗が血となって体中にそれが出てくる。イエス様がこの十字架を前にして弟子たち一緒に祈られた、汗が血になった。だから血は命であるということが言えると思います。テンダーラブという、テンダーラブテンダーというそういう歌が前ありましたね。誰か知ってる人います？年配の方は知ってるかもしれません。このテンダーラブというですね、非常に有名な歌です。そのブレスリーに、あ、プレスリー、ああラブリーテンダーというね、ラブミーテンダー、はい、あ、そう、プレスリーはクリスチャンでしたね。このラブリーテンダーラブっていうのはですね、この歌は日野原先生の本の中にですね、これは医学や看護の言葉だったという、医学や看護の言葉だったと、愛の中に最も純粋な愛はテンダーラブであるというふうにこの本の中に書いてあるんです。この方はですね、平田先生は1941年に聖ルカ病院でこのお仕事を始められた。ナースたちは非常に格好よくきれいに見えちゃってるんです。勤務が終わると寄宿舎に帰るときに、冬は皆お揃いの紺色のマントを羽織っていた。そしてこのマントの裏には赤い裏地がついていたと。マントの裏には赤い裏地がついていた。非常にこれは魅力的に映っていた。聖霊科の医者たちの多くはですね、ナースと結婚された。それはその赤いマントの裏側にある。それに惹かれたというふうにこう書いてあるんですね。そして愛することの裏には血の出るような苦しい自己犠牲があるということがこのマントの裏に書いてある。看護師たちが戦場に行って、また働けなければならないようなそういう時でも、そういう犠牲の愛をそこに表してるんじゃないかと。そしてこの愛の中にはですね、イエス様が家を準備するという私が行って準備するというこの愛には許しの愛があったということです。どんな立派な宮殿のような家に住んでいてもですね、その家に住んでいる人たちが愛し合い許し合わないとするならば、それは不幸だと思います。アメリカに今ロサンゼルスにですね、前原俊夫先生がおられます。私もよく知っていて、沖縄にも彼が美術マンのために書いたところの本を出版するために来た時ですね、沖縄にも来られました。アメリカのワシントンの亡くなった上田隆先生とは同級生です。この前原先生の書いたレポートをいただいたんですが、その中にですね、不幸の家庭と幸福の家庭っていうのがその出ているんです。その違いはどこにあるかというと、幸福の家庭はですね、誰かが茶碗を落として割ったとするとき、そのときに おばあちゃんが、いや私が悪かった、変なところに置いてしまってこう謝る。そしたらまた嫁さんが、いえいえお母さん私が悪かったんですと、こうみんなその家庭はですね、みんなその自分が悪かったというこの許しを受け入れていくというか認めていく。ところが隣の家庭はですね、それは不幸の家庭だったと。いつも争いの絶えないようなそういう家庭だったと。どうしてあなたの家はそんなにいつも幸せですかとこう隣の不幸な人が聞いたそうです。私の家は許すことができない、許し合うことができないというふうにこの不幸の家庭の方は言われたそうです。何かそこでしくじると誰が悪い、まるでこの犯人探しのようなことをしていたと。幸せな家庭というものは、それはお互いに弱さを持ちながらそれを許していく、愛していくということが幸せの家庭の条件であるということです。イエス様が、私が祈るときにもし誰かに対して何か許さない恨みの心を持っているならば、その前に祭壇に行って祈る前にまずその人和解しなさいという言葉がまた出る中に出てきますが、去年亡くなった渡辺和子というですね、カトリックのシスターから大学の教授までなった方ですけども、この人のお父さんがですね、1936年の2日、2月2日、36年、私は38年生まれましたが、その2年前ですね、 2.26 事件があって、その政府を転覆しようとした何人かの将軍、若いこの将校隊、兵隊たちがですね、兵士たちが、この犬飼首相も殺害した。この犬飼首相の娘はですね、後にこういう状況からですね、このクリスチャンになった方で、本もたくさん書いていますが、平和であってほしいという、そしてその平和を達成できるのは、聖書に書いてある神様だけであると思って、彼女はクリスチャンになったと書いてあります。この渡辺和子さんはですね、お父さんを目の前にして家の中でこの殺された。それは9歳だったそうです。銃殺を持って、この兵士たちが来て、お父さんを殺した。それからずっとずっとこの自分の父親を殺したですね、この兵士たちを恨み続けてきたそうです。ところが1986年の50年の節目に、ある新聞社の提案でですね、この二人の自分の父親を殺した人の弟さん二人がそのに会うことになったそうです。そしてしばらくこの部屋で待っていてですね、その時にコーヒーカップを口に運んだときに胃炎が起こった。コーヒーは大好きなのにどうしても飲むことができないのだ。心の奥底では私は父を殺した人々を決して許してはいないことが分かったと。自分の父親の自分の前で殺したその犯人たちをですね、許すことはできなかった。そしてそれから1986年の節目にこの二人の殺した犯人の弟たちと会うことになった。聖書を読んでですね、愛するに時があり、憎むに時あり、戦うに時あり、和らぐに時がある。この伝道書の言葉を読んでですね、そこで長年父親を殺したその人々に対する思い、時があるってことを知ってですね、そしてここでそれから交流が始まるんです。でこの交流はどうして始まったかというと、新聞にはですね、十字架を背に交流したと。十字架というものがなかったらば 私はこの人たちと会うことはなかったし、一生死ぬまでこの殺した父を殺した兄弟たちを憎み続けただろうと。しかしこの十字架が分かって、十字架の本当の意味が分かって、彼女はそれから交流が始まって、この二人の弟たちもですね、クリスチャンになったというふうに書いてあります。わだかまりが消えたとは思っていないが、ただ背負ってきた十字架が少しずつ軽くしているような気は確かにあると。十字架を通して眺めた、そしてそこで分かったというんです。もう一人の人はですね、コーリー・テンブーンという、前にもよくお話したナチスのこのユダヤ人強制収容所のことですね、夜と霧という本も私は読みました。この過酷な体験の中でですね、生き延びた、それがコーリー・テンブーンです。このコーリー・テンブーンがですね、戦後いろいろなところで講演をしたときに、そうすると一人の男がいたというんです。その男が近づいてきた。彼がコーリー・テンブーンの前に立って、自分の起こした残忍な罪を悔い改めた。真っ裸でこの男の前を歩かされた屈辱感、残忍な兵士だったと。この夜と霧の中には、その本の中には女性たちが裸にされて、そのドイツ兵の前を通っていく、そういう写真がありますけれども、このコーリー・テンブーンはですね、この人を許すことができなかった。そして彼女は、イエス様、私を許してください、助けてくださいと、彼の手を差し出すと、その瞬間に電流が私の肩から流れた。二人の手に癒しの炎が私の全身を駆け巡り、目にあふれる涙を止めることはできなかった。強烈な神様の愛と許しを体験したと書いています。私たちの生活の中で、もし誰かに対するその許しがない、あの人は許すことはできないというものがあればですね、十字架を通らなければ、イエス様の十字架の愛と許しを通らなければ、私たちはそれを許すことはできないんです。許せなかったら、私は生涯その許さないという重荷を持って生きていかなきゃいけない。この渡辺和子もコーリー・テンブーンも、十字架を通して初めて神様の愛と許しが分かった。そしてこの神様の愛の、それはローマ書の中には、私たちのために死に渡された方と書いています。死に渡す、自らを死に渡す。アブラハムは一人子で、愛する一人子であるイサクを捧げなさいと神様から試された時ですね、それは前にアブラハムのところを学んだ時に、それはどんな大変だったかということが分かります。自分のたった一人の、しかも愛する一人子です、それを殺して祭壇に捧げなさいと言われた時ですね、彼は信仰を持ってそれをしようとした時に、そこに備えの羊が備えられていた。殺さずに済んだんですが、しかしイエス様は文字通り十字架につけられて私のために死んだ。聖書はローマ書の中に、死に渡されたという言葉が出てくる。イエス様は完全に死に渡された。私たちの罪のために、橋にも棒にもかからない罪とで私のために、イエス様は十字架につけられて死んだ。この愛を備えるために、準備するために、キリストは十字架につけられるために歩まれた。最後に、14章の3節、私は行ってあなた方に場所を 用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。迎えに来るっていう、これは再臨の準備です。まあ、初めて、あるいはまだ聖書によくわからない方はですね、もう一回このイエス・キリストがこの地上に来られるということです。使徒行伝の中にですね、イエス様が天に昇っていかれたときに、また同じような姿でもって来られるという、そういう箇所があります。天に準備、家を準備して、またもう一回来ますよ。それは私たちを迎えに来ます。迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。キリストの十字架の死というものは、それは私たちをもう一回天に迎えるための準備の時だったという。神のそれを信ずるかどうか、このヨハネ14章を見るとですね、何度も出てくる言葉がですね、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。そして実節の中にも、父が私のうちにおられることを信じていないんですか。それから十一節の中にも、私が言うことを信じなさい。信じないなら災いの故に信じなさい。十二節が、まことにまことにあなた方に言います。私を信ずる者は、私が行う技を行い、さらに大いなる技を行います。私が父のもとに行くからです。ここに信ずるという言葉が出てくるんです。私はもう一度イエス様がこの地上に来られるときに、私たちが神様によってイエス様によって迎えられる。その時は門戸が閉められてしまう。入りたいんですとこう言っても、その時は入ることできない。迎えに来る。だから十字架っていうのは、三重のところに夜買い物行くとですね、教会の十字架が本当に高々と掲げられて、本当に十字架を見るたびに、十字架っていうのは本当に美しいなと思うんです。十字架が美しい、十字架がきれいである。かつては女性の人たちがその自分の胸につけるようなそういうものではなかった。しかしその十字架の本当の意味が分かったときに、その十字架というのはなんと美しいものか。十字架の中、十字架を私たちは人々にですね、この教会の十字架は神様の愛を示しているんです。神様の許しを示しているんです。そして誰でも招くためにあるんですという、このメッセージがこの十字架の中にある。だから十字架は天高く伸びている。すべての人を救う、招く愛のシンボルである。だから十字架ほどの宝はこの世界にないと言えると思います。十字架は本当の宝です。ですからパウロはこの十字架に命を懸けていった。私たちもこの十字架に命を懸け。十字架というのはどれほど私のためにイエス様が2000年前に、この金曜日に十字架につけられて死んだかと、一人の女がですね、イエス様を本当に愛した。この人は多く愛したから許された。どれほど彼女は自分の罪深さを知っていたか。そしてこのイエス様を愛した。十字架というのは、私が神様を本当に愛するように、そのための十字架であること。この金曜日はまさにそういう、この金曜日はですね、普通の人は金曜日は、13日の金曜日はそれは、この呪いの金曜日であると思っている人がいるんですが、そうでない。金曜日は聖なる金曜日である、素晴らしい金曜日であることを覚えて、それはなぜか、私のためにイエス様がこの救いのためにこの世に来て十字架にかかって死んだということの印であることを覚えながら、今週もですね、そのことを覚えながら、特に今週は受難週、来週は復活です。そのことを覚えながら歩んでいきたいと思います。それでは 賛美を持って、いきましょう。
その愛より。